重徳和彦のフューチャースピリッツ。皆さんこんばんは、重徳和彦です。今日のフューチャースピリッツ始まりました。今日はですね、今日のゲストはですね、私が所属している岡崎の某奉仕団体の奉仕団体ですねの仲間であります森太郎さんです。こんばんは。
こんばんは。
この某社の社長さんでおられますけどね、今日はまあ、あくまで個人として気軽に来ていただいてますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一回森さんが主催してるんですね、野球教室は。
ああ、そうですね。まあ主催というか、取引先の、会社の、まあ協賛っていう方ですね。
ああ、協賛、ああそうか、協賛をされている野球教室ね、あの村田兆治、
はいはいはい、
選手投手が来られて、そこにちょっと僕もお招きいただいたんですけど
ね、ちょっと体が硬すぎましたね。
ですね。あの方何歳ですかね。もう70、
あの時で60過ぎてましたからね、
もう70、今だと70ぐらい、
はい、
まだ行ってないかな、分かんないですけど、でも60代であの体の柔らかさ、びっくりしました ね。でお前そんな硬いんじゃ総理大臣になれないぞとか言われちゃいましたね。
ねえ、あの時将来お前何になるって言われて、総理大臣って言って、
僕が言ったんでしたっけ。
自分自ら言ってましたよ。
そんな思い出を共有しております森太郎さんに今日はこの後お話を聞かせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、今日のゲスト、私の某奉仕団体の仲間であります森太郎さんですけども、森さん今日はいつもと趣向を変えて、いつもね僕がこうゲストの方の人生をいろいろと聞き出すみたいな感じなんですけど、
はいはい、
むしろこの世の中に対して言いたいことが
山ほどありますからね。
じゃあ2つ3つテーマを絞ってやっていきましょうね。まず最初は、今晩いよいよ就任演説を、就任式を迎えますトランプさん。
はいはいはい、
どうですかトランプ現象。
トランプさんですか、いろいろ発言問題になってますけど、日本的にはやっぱり孫さんの対応は先手を打ちましたけど、トヨタさんもしっかり対応されてるから、やっぱり日本企業のうまさっていうのかな、そういうのは感じてますけどね。
チーム日本なかなかいいですね。すごくこう冷静で的確でいいなっていう印象がありますね。まあ、国家を挙げてそういう国を、そういうチームを守っていきたいなと僕なんかそう思ってるんですけどね。
ほんで国家もちゃんとやってくださいよ。見捨てず。
もちろんです、地元大事で。でもね、トランプさんが当選をしたその日に株が、
はい、
暴落をして、またなんていうのかな、高急騰してね、すごい日がありましたね。
まあねえ、その時私の身勝手な考えで、なギリシャショック、ありましたけども、あれも一部の投資家の、なんか、作戦なのかななんて勝手に思ってますね。
ギリシャのね、国債デフォルトになっちゃって、
はいはい、空振りしてバンバン儲けて、
必ず儲けてる人がいるんですよね。
ああいう時に重徳さんもそうですか、ね。
私は持たざる者の代表ですから。
代表ですか。
持たざる者。
持ってるような気もしますけど。
いやいや、持ってるようになりたいですよ。決して夢は捨ててませんけど。
夢は大丈夫
ね。なかなかお金には縁がなくてですね、はい、まあ、僕の話はいいんですけど、まあ、でもそういうあれですね、こう、まあ、世界がグローバル一つになればなるほど、
はい、
一部の人が世界を動かしてるっていう感じが、じわじわとしてきますね。
そうですね、まあ世界動かされてるのは、やっぱりアングロサクソンが多いのかなと。
あ、まさに典型ですよね、トランプさん、
そうですね、人権、全人口の3割ぐらいしか地球上にはいないんですけど、一番多いのはやっぱり黄色人種じゃないですかね。
中国人多いですからね。
中国人なんてたってたんとですしインド人も多いですし、
インド人そうですね、アジアが 多いんですけども ね、 れね、それでもやっぱり、アングロサクソン歴史を作ってきましたんでね、モテるものの代表じゃないですかね。
やっぱその支配はずっと続いてるのかなと思います。
まあそういう感想を持って
そうですね、ちょっと思いましたね、
うん、そうですね。あとはまあちょ若干関連しますけど、まあ、関連というか逆の観点から見ると、
はい、
じゃあそのよくね今格差社会とか言われますけども、はいはい、高所得者についての見解があるんでしょ、
はい、そうですよね、うん、なんで一生懸命働いて、うん、たくさんお金を稼ごうとしてるのが、うんうん、いけないことになってしまったのかなっていうのはやっぱり不思議かなと。マスコミさんの、うん、そのある程度こうなんかテレビをつけると、
はい、
格差社会が問題だと、
うんうんうんうん、
でも昔はアメリカンドリームをこう、はい、なんていうのかな奨励してた報道だったんですけどね、
うん、
昔はジャパンドリームだまで言ってましたから。
そうですね、そういうのもなんか高度成長期ぐらいまであったんですかね、バブルの頃まで。
いやバブル弾けてもまだありましたよね。
まだ感じてました。
ここ、うん、10年以内だと思うんですけど、その格差がいけないみたいな。ただ確かに仕事一生懸命頑張られて、うん、でその人が報われないっていう社会もおかしいですし、
うんうんうん、
頑張った人はやっぱり頑張ったようになる社会っていうんですかね、うん、っていうのは、
まあそうですね、だから
悪いのかな
っていう。頑張ってるけどできんなんていうかこう結果が伴わないような状況に置かれている人とのとその報われている人との格差を言ってるんだったらそこは是正でもいいかもしれないけど。
そうです ね、不当な雇用者の搾取はいけないと思いますよ。ただ同じ例えば労働者であっても、はい、頑張ってる人はやっぱり高い報酬をもらう、
はいはいはい、
頑張ってない人はやっぱりそれなりの報酬で、
はいはい、
っていうのは叱るべき自然の流れだなとは思うんですけど ね、
そういうのがなんか確かに国会でも頑張った人がもう食われる社会にみたいなことってなんか最近言いづらくなってる感じがしますね。
頑張ることがいけないのかなって、
うん、格差是正っていうことばっかりね強調されるようになって、はい、どうだろう、まあアベノミクスでそうなったかどうか分かりませんけど、なんかね人によっては格差がこう広がってるみたいなんて言いますけど、でも頑張ってる人が高額所得を得るっていうのは何の悪いことじゃない
と、そうと思うんですけどね、
うんうん、そうですね。
私たちもそのなんていうのかな、一生懸命頑張って例えば5000万稼ぐ人がおったとしまして、うんうん、500万の年収500万っていう方がおられたとして、うんうん、そのまあ格差は10倍あるじゃないですか、うん、だけども税金とかなんかでほじゃその5000万稼いでる人が、
うん、
例えば700万になってしまって、
うん、
500万稼いでる人は600万だよでは、あじゃあ500万稼いでる人は400万だよでは、それも逆に不平等じゃないかな、うん、思いますね、
うん、昔は二宮金次郎のね、はい、像が各小学校にあって、はい、なんか最近ちょっとないところが、はい、
そうですね、撤去される学校もあるみたいですね、
そういう勤労奉仕みたいな、とか勤勉とかね、そういうものが必ずしも奨励されなくなってきてるっていうことなんですかね、これ
だって根本的な原理だとは思うんですよね、その、頑張って、頑張っても報われないとなると、
うん、
じゃあ誰が頑張るのっていう話にもなってしまいますし、
そうですね、誰かが世の中に引っ張ってくんなきゃ、そうだな、若干そういうとこありますね。今政府でも働き方改革をやるんだって言って、そのこの間ね過労死っていうか過労の上で自殺をしてしまった、はい、まあ、あれは本当にひどいね、陰惨な事件というのかね、いう
ことだと、あれは私らから見てもひどいなと思うん
ですよね。でも、まあ、あれはまあね、まあそこまでひどいのは、そのじゃあ世の中のどのぐらいなんだっていうと、あれに懲りて全ての人をもう働かないように働かないようにっていうのはまた逆張りの方向性になっちゃうじゃないかっていうね。
そうですね、一般基準の、報道がなされない、
うんうんうん、
ここまではやる まあ、サブロック協定ってあるじゃないですか、はいはいはい、その中で決められてる残業時間とか、
はい、
それはまあやってもいい、ここまではやってもいいけども、はい、これ以上は過労、まあ、やりすぎですよとかっていう基準値の発表はないんですよね、うん、だからその皆さんもニュース見ててその指針が持てないのかなと、うんうん、この辺がまあ妥当線なんだよと。だからこれ以上例えば、ね、150時間もやってるがられる方は、うん、これはやりすぎですよ当然、うんうんうん、それはあのひどいなと思いますけど、うんうん、それから、まあ、サービス残業、
うんうん、
まあ課長職っていうか管理職になられた方はそれは責任において、うん、残業もつかないとかいろいろありますけども、うんうんうんうん、だけどもまあそのあんまりにもそのそこだけを言われちゃうと、じゃ残業イコール全てが悪みたいな、
うんうんうんうん、
報道のなさり方っていうのは非常にちょっとおかしいなと、
う
ん
う
ん、
なそこはもう経営者のねですね、現場を
そう
のね総括責任もあり、
うちなんかだとなかなか、
うん、
残業10時間こすってことないですか。
で一方でね、僕今46歳ですけど、まあ、僕世代かな、30代40代ぐらいの人たちは残業代ももらっておかないと ある程度生活できない、はい、こういう声もあるちゃうんですね。
そうですね、一時、残業手当を元に住宅ローン組まれた方たちもかなりいましたよね。
そうですね、逆に残業させてくださいっていうね、そういう人も
羨ましいですけど、
ね、実際問題としてあると思うんですよね、だそういうのをまたどう考えるかと、
うん
うん、だから働きすぎはいかんけども、かといってね頑張るという気持ちはそれ以上に大事なところでしょうしね、そういうのを忘れちゃいかんというのが、まあ、今の話だったと思うんですけど、まあ、あとは教育ですか。
そうですね、教育もなんか最近はその答えがあっててやり方も正しくても、うん、教えたやり方ではないと、
うんうんうん、
ダメだっていう教育ですけど、うん、このフューチャースピリッツ中ね、この番組に対して、ね、
フューチャーですか、
ね、いやフューチャーか、
はいはい、
フューチャースピリッツ、
フューチャースピリッツ、
うん、ね、
ですよ、
うん、未来の、まあ、魂とそれに対してはその非常にあの、はい、今その教育だとその一辺倒な人間の形成はいいでしょうけど、うん、多様性という面では非常にその、うん、問題あるんじゃございませんか、うん、ということ
そうですね、まあ、未だに、まあね、一昔前とは随分教育内容も変わったんでしょうけど、まあ、もちろん子どもたちもちょっと違う教育受けてるのかもしれないけど、それでも若干確立性があるのかな、もうちょっと多様性とか創造性とかね、
はい、
最近僕はですよ、いろいろとこう労働者の職場がなくなってくるというのは一つその機械化、
はい、
によってなくなってるじゃないですか、だったらその機械プログラムをする側に回ろうじゃないかっていう、そのプログラミング教育っていうのはあるみたいなんですけどね、うん、
は
い、
でもね、
もっとやったらどうかなと思うんですよ。
修行さんそうやって言われますけども、うんうん、僕らから言うと、うんうん、人不足ですよ。
あ、まあ、まず
まず、
あ、そうだ、職場を奪われてるんじゃなくて、その職場に来てくれる人すら
いない、
いない、うん、それはよく言われますね最近、特に中小企業の経営者の方はすごい切実ですね、
我々から見てると大企業行ってもう、うんうんうん、うちらの方が面白いんじゃないかなと思う、
それ絶対あると思いますよ、だからそういう若い人にもね、中小企業大企業ばっかりじゃなくてブランドじゃなくて、
はい、
中小企業の現場も持って知っていただくといいかもしれませんね。
そうですね、まあ本当に、まあ、これからね、
はい、
先に向かって本当はもっとやっぱりなんだかで言っても人なんで、
はい、はい、そうですね、まあ、案の定時間が全然足りませんでしたけど、
はい、
またよろしくお願いします。今日は森太郎さんに来ていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。